ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのはドルフィンです。はい、おなじみのドルプロでございます。6月、7日配信分のドルプロです。今日ちょっと先に言っときます、宣言をしときます。今日の話す内容はとてもお下品な内容になると思います。はい、下品な、まあ使う言葉であったり内容は下品でかつお下劣な感じだと思うので、なんか俺そんなん聞きたくねえよっていう方もここでストップボタンを押してもらっていいんで全体的にね、なんかそんな感じになるだろうと。なぜかってなんか今そんなむしゃくしゃした感じでお送りしてるので、はい。でね、まあ、いきなりの最初の、お下品な内容なんですけど、昨日の夜、ちょっと、こう、家で、夜ご飯を食べた後に、部屋で一人で YouTube を見ててね。で、ちょっとこう、おならをしたわけよ。プッと。みんなもするでしょ？プッとね。プッとおならをして、で、その後に、トイレに行ったらさ、びっくりしたんだけど、こんな人生で初めてよ。この間7歳になって、初めてなんだけど、ぷっとおならをして、トイレ行って初めて気づいたのが、一緒に、ちょっとこう、うんちが出てて。そう。ちょっとこう、下痢気味のね。あ、もうほんとごめんなさい。だから、お下痢って言ったでしょ？言ったし、ご飯の時に聞くのはやめてくださいとは言ってなかったね。ちょっとそんな話が続くけど、そう。パンツが汚れてて、ああ、これ焦ってね。どうしようとまず。これ、家族にバレずに、どうしようって恥ずかしいし。で、とりあえずパンツ脱ぐでしょ？パンツ脱いで、お尻拭くでしょ？で、おしっこも終わった後に、パンツ履かずに、ズボンだけ履いて、短パンね、家用の短パンだけ履いて、一回お風呂に行って、誰も入ってなかったから、で、お風呂行って、お風呂で、とりあえずパンツを洗ったわけよ。ゴシゴシと。綺麗に。で、パンツも綺麗にしたし、その、俺のうんちがついただろう、床も全部流してさ、綺麗にしたんだけど。で、一応、床も磨いてね。なんだけど、じゃあこの洗ったパンツどうしようって。うん。じゃなぜこれ洗ったのかっていうのをさ、さすがに家族であってもちょっとおならプッてしたらうんちが出たっていうのは恥ずかしいから、壮大なストーリーを作って、こうね、男性がね、まずは俺、パンツがおしっこで濡れたから洗ったっていうことにしようと思ったわけよ。でも男の人がおしっこするのって立ってするやんか。じゃあなんで濡れるかってなった時に、こううんこをしようと思って座っていて、パンツ膝の辺までずらしてたパンツがうんこの後におしっこをしたのが飛び散ったっていうことにして嫁に言ったわけよ。でこれ洗ったんだけどってなると、じゃあ嫁が言うのはもうごもっともだったんだけど、ズボンも濡れてるでしょって言われて、いやズボン全然平気やでって言うと、なんでって、でまあズボンも洗うから脱ぎやみたいな感じで、まあ結局そうなったんだけど、バレたかね。バレたかな。 はい、なんかそんな気がしてます。はい、なんかねそれ以上突っ込んでもくれなかったし、とりあえずなんか言われたのが、そのパンツハイターか、ハイターにつけるからって言われて、これバレてるよねきっと。はい、なので皆さん老化加齢っていうのかな、気をつけてね、本当にピュッて出ちゃうんで、おならだけかと思ったら本当気をつけてくださいというね、はい、大変汚い話から始まった今回のドルプロなんですけれども、まずは今日の話ね、6月1日の土曜日に、大阪イナロクボックスに見に行ったマリーゴールドのちょっと話をしようかと思ってます。はい、マリーゴールドを見に行くというのは前回前々回のドルプロでは、宣言をしておったので、はい、見に行きましたよ、ちゃんと。当日ね、1時開始で12時20分ぐらいに家を出て、で自転車でね、行くと。まあその前の週かな、事前にはランニングで行ってたんで、周辺もよく見てたから、で自転車で行って、やっぱその会場には止めれなかったんで、近くの国道176号線沿いにある有料のコインパーキングかな、駐輪場に止めたわけよ。でその国道からちょっと細い道に入って、イナロクボックスの会場にね行くわけなんだけど、こう有料のね駐輪場に止めたらさ、ちょうど電車が来たあたりだったのか、駅からそのイナロクボックスの方へ向けて歩いていく人たちが結構いたの。細いとこだから、で住宅街なんで、そこの家に行く人以外はそこ通らないはずで、この間のランニングの時なんかほとんど人が歩いてなかったところに、もう明らかにねそれっぽい人たちがこう歩いてるわけよ。明らかに、わかる？明らかにね。もう俺中学1年生の時に初めてプロレスをね、名古屋レインボーホールに見に行った時も、まあ事前にさ電車乗り換えて、行き方は調べていたものの、名古屋駅から JR で笠寺っていう駅に、行く、乗らなきゃいけない。俺は地下鉄東山線っていうので名古屋駅まで行って、そっから乗り換えだったんだけどね、その名古屋駅から絶対この人プロレス見に行くよなっていう人たちがさ何人かいて、その人たちについていけば絶対行けると思ったら本当に行けたわけよ。そう、どういう格好したかっていうと、なんか無駄にガタイが良くてわかるわ。で、なんかタンクトップみたいなの着てて、バギーパンツっていうのかな、なんかケミカルウォッシュみたいなので、お尻の辺はすごいダボっとしてんだけど、足首の辺がキュッと締まってるような、当時はね、今でこそちょっとさジョガーパンツみたいなんで流行ったりするけど、当時そちょっとダサいやんか。で、昔の佐々木健介みたいな、なんていうのかな、こう耳の上の辺は刈り上げてんだけど後ろ髪だけ長いっていうね、あの髪型な感じの人についてた、無事についたわけよ。今回は髪型はそんなんでもないし、無駄に筋肉がモリモリみたいなのないんだけど、明らかにさ、なんだろう、こうファッションに精通してないなっていうような人たちがいっぱい歩いてるような感じだったんで、まあ俺まあ場所も知ってるけど、その一本道のところでさ、まあねこうついていったわけなんですよ。はい、で、12時40分ぐらいかな、まあ20分ぐらいで着いたんで、現地に着くとよ、もう着いたなり、もうグッズ売り場に長蛇の列、もうびっくりするぐらい、うん、でとりあえず何があるかとかも分かんないけど、並んでいたらスタッフのおじさんが俺に A4 の紙とペン、競馬場とかウィンズで置いてそうな鉛筆の先っちょしかないようなあのペン、あんなやつをくれて、でそれ見るとそのグッズの一覧表みたいなのが書いてるんだよね。ポートレートで選手の名前、私服バージョン、コスチュームバージョンとかさ、あと T シャツとか、 サイズ L、SML とかね。そこに丸をつけて、生産の時に渡して、こう、まあ受け渡しをね、間違いがないようにするみたいなところもあると思うんだけど。で、それを見てて。で、あ、なんだっけ、おっきい沖田だっけ、あの、01のね、あの人もスタッフにいて、で、ずーっと言ってるのよ。この列が途切れるまで、終わるまで、試合は始めませんからね、みたいな感じで言ってたんで、まあまあ、ずっと並んでても大丈夫かなというふうな、に思って並んでおってよ。で、俺のところまであと10人ぐらいのところで、なんかどうやら、ジュリアのグッズが全部完売したらしいっていうのが、なんか噂で流れてきて。でね、そもそもね、まあジュリアは欠場しているものの、その日、試合終了後にジュリアはサイン会をするっていうことになっていて、でジュリアと正月夏美っていう人がね、人選手が、この二人が、サイン会をするっていうことになってたんだけど、で、なんかサイン対象が、あ、最小グッズが、ポートレートか、T シャツか、タオルを買ったら、サイン入れてもらえると。で、ポートレートにはもうすでにサインが入ってるんだけど、先に買っておくと試合終了後にそこに名前とか日付を入れてくれますよっていうようなことだったんで、とりあえずせっかく来たんだし、で俺はねジュリアのが欲しかった、ジュリアとお話もしようかと思ってたんでね、前回言ったように。だけどジュリアがいないならその正月さんにしようと思って、正月夏美さんのポートレート1個買いました。1枚か。じゃあそこで石川なおっていう選手も急遽欠場になってて、で石川選手もやりますと。でね、これも買ってもらったら、サイン会やりますからっていう風な案内をしてたんだけど、まあでも応援してない石川選手のを買うよりもやっぱアマレーのもあったのよ。アマレーのね、アマレーって。アマレーのポートレートもあったから、で、アマレーポートレートと、その、正月さんの買ってね、買いましたよ。で、ポートレートってさ、あんな高いん？ 1 枚2000円すんだよ。びっくりした。本当に。本当びっくりした。はい。まあ、で、その2枚を、買って、どうしようかっていうのは、カバン、リュック背負って行ってたんだけど、一応ね、ポートレートを買うかもしらんと思って、クリアファイル持ってたんで、そこに、こう、入れてね、たんだけど、本当こう、不安の人たちすげえなと思ったのは、なんていうの、バインダーみたいな感じ。クリアファイルのバインダーみたいな感じよ。あんなんでさ、もう、ファイリングしてる人たちがいて。で、今日買ったの新しいのに、こう入れていったりするんだけど、すげえ、それってさ、他のポートレートってここ持ってくる必要なくないって思いながら、でもなんかこうね、カード、トレーディングカードみたいにこう見せ合ったりとか、交換したりするのかなと思って、まあ見ておりましたが、はい。まあそんなんを見ながら会場に入ったわけです。うん。で、外からはね、このランニングとかで見てたんだけど、中に入れば、以前から言っていたのと同じ感想を持って、新木場ファーストリングに、ほんとなんか近い感じ。で、新木場の場合って、舞台があって、そこから、選手が出てくるでしょ。で、舞台がちょっと一段高くなってるやんか。で、あと、それが北川かな。で、南川には、ひな壇の席が、こう、あるでしょ。で、その舞台、入場の舞台と、ひな壇、南川のひな壇がない感じの、新木場。なんか、ほんと倉庫の中にあるっていうような感じで。ほんとパッと入った感じは新木場やん。ちょ、綺麗な新木場な感じをしました。で、俺が買ったのはもう今回奮発したからね。1万円のチケットでさ。1列目、西側1列目2番っていうね。だから左から1、2、3、4って20番まであったから、まあ左から2番目の席。西側のね。目の前に赤コーナーのコーナーポストがあるわけよ。 で、その自分の席を探していったら、俺が行った時点で俺の左隣になる一番の人がまだ来てなかったの。席は空いてたのね。まあ、最終一番の人は最後まで来なかったんだけど、で、それ俺と俺の2番と1番と2番だけが西側は来てなくて、1列目はね。で、俺がその2番の席にたどり着いた時には、俺の右隣の3番の人がさ、3の左足がだいぶ俺の陣地に入ってて、わかる？これなんかさ、なんかすげえ嫌じゃない？あの新幹線とか乗ってもさ、この隣の人との自分の陣地の境界線どこだみたいなさ、線引かれてないから、でそんなんよくあるでしょ。で俺が行った時点で明らかに俺の陣地の中にも足が入ってて、うわこれはでもちょっと一発目でやっとかないと相手からもやられるなと思ったんで、で俺その日の格好がさ、帽子はあのニューエラっていうところのあのキャップ、ベースボールキャップかぶってて、あのツバがさまっすぐなやつよ、あのメジャーリーガーがかぶってそうな。でパタゴニアってところのアウトドアブランドの T シャツ、ちょっとダボっとした T シャツと、で半パンね、あのベージュの半パンにエアジョーダン2のローカットのやつ、白いの履いていっていてまあ言ったらちょっとさ、そんな格好してる人もあんまいなくて、なので、で隣の人がさ、もうびっくりするぐらいの、あの望遠レンズのカメラを持ってて、すげえ高そうなカメラ持ってんのよ。いやすげえなと思って、もう試合中ずっとクシャクシャクシャクシャクシャってなってるのね。あ、こすげえ高、見た目ですげえ高そうだってわかるんだけど、一列目でこのだけの望遠ってどこまでこうアップで撮るのって思うぐらいだったんだけどね。その人とのこの陣地の合戦で、まあ、ちょっとさ、俺すげえ知ってるでしょ俺のこと、みんな優しかったりさ、弱いのなんだけど、ちょっと強っぽくやって、足、俺がその椅子座って、俺の右足を3番目のその近い右足をガッと境界線ギリギリぐらいまで持って、膝を持っていって、俺の陣地ここだぜっていうので、もうそこではっきりさせたわけですしょうもな、今話しながら本当思った、しょうもないね。でもさ、これって結構大事じゃない？この境界線問題ね、こう並びの席になった時にね、ちょっとそこでね頑張ったわけなんですよ。ほんとこれでまあ領土を確保して、獲得ね、ちゃんと確保して、まあ一日プロレスが見れて、でなんだったらさっき言ったように左側の一番の人が最後まで来なかったんで、俺も左足もさ広げてるから結構マナー悪い感じになっちゃったんね。これは本当申し、あの3番の人には本当大変申し訳ないなと思いますが、まあそのようにしてマリーゴールド、もうねめちゃめちゃ入ってた人、うん、すげえ入った。結局ね、なんか494人っていう発表だったけど、ほぼ実数じゃないかなこれはだと思います。でなんか当日券もなんか売り切れてるような感じで、これが最後の券ですみたいな感じで売ってたんで、本当売り切れだったんじゃないかなと思います。はい。でね、スタートして、リングアナウンサーの女性の方が当日の試合を全部発表した後に、ジュリアが欠場の挨拶をしに来たわけよ。で欠場の挨拶した後に、リングを降りて、リングをこう一周していったの。東西南北で行くと、北側の方から降りて、東の方行って、南の方行って、西の方にこうぐるっと一周して、右回りにね、してきたんだけど、俺西のさ、2番、もう実質1番いないから、俺西最後だから、俺一番最後っぽい感じなのよ。で、これジュリアが来るのすっげえ待ってて、待ってたのよ。楽しみやんか。一列目だから、やっぱこれ一列目の特権をね、こういう時もう話はできないけど、ハイタッチとかさ、みんなしてるから、俺もハイタッチしようと思って待つでしょ。でも 近くに来るから写真も撮りたいやん。右手で スマホを持ちながらカシャカシャカシャって俺も隣の人のよと同じようにしながら左手で手を出して待つみたいな感じの体勢を整えて待っていたんです。でまあジュリアもさこう近くに来てドキドキしながらハイタッチしてこう笑顔で俺もジュリアを送っていったわけなんだけど、これね、あの今 DDT のあのユニバース見れる人見てもらいたい。あのもうこの大会の生ではなかったんだけど、もう配信されていて、俺昨日の夜初めてこれを見たの。まだ一試合目までしか見てないけど、そのジュリアの光景の辺って、まあ一周回るから映ってんだろうなと思って見たら、まあそこに至るまでも映ってるし、なんだったらそのジュリアのとこも映ってんだけど、あの西側のようだ最後の方よ。見て皆さん、ドルフィン、そのね、あのニューエラのキャップかぶって黒い目、黒縁メガネかけてるから超キモいよ。マジでね、キモい。自分でさ、ハッシュタグドルフィンキモいっていうのを発信したけど、まさにあれよ。ドルフィンキモい。なんかこう、ジュリアが来るの待ってる感じとか、で、右手で写真撮りながら左手でハイタッチする模様。超キモいから。これちょっとほんと見てもらいたい。これは、もうハイライトだよ。試合見なくていいよ。ここの、最初のジュリアが、挨拶して一周するとこだけ見て、ドルフィンキモいって本当に思ってもらいたい。マジキモいからちょっと見てほしいなと思います。まあ一応ね、そしたらあれかな、試合一応ね振り返っとくと、第一試合がね、シングルマッチで後藤千佳対ビクトリアゆずきっていう、こう15分一本勝負のシングルマッチだったんだけど、この後藤千佳がさ、俺もうこの日の大会で誰が良かったかっていうと、上位2人行ってね、それが1人が後藤千佳なわけよ。すっげえなんか好印象なんですよ。なぜ好印象だったかっていうのは後で理由を言いますけど、まずね、後藤千佳がこう入場して出てきてね、最初花道入場ゲートみたいなところ立ち止まった時に、一瞬ね、テーマ曲が止まるの。で、みんなで合唱するのよ。あっちかそっちか、こっちかってね。これがね、前日の X で俺見てたから、俺も言えたの。合唱した。しちゃった。でね、もう、まずね、後藤千佳の良かったポイント、1点目。この入場の時に着てるガウンみたいなのがさ、まあ、コスチュームの上にジージャンみたいなの着てんの。ちょっとこう色あせたような。はい。で、俺が最初こう見えなかったんだけど、ぐるーっとその後藤千佳がリングに上がって一周回った時に見えたんだけど、背中に510って書いてるのよ。後藤って書いてるの。後藤って。もう、自分のさ、名前をこう数字にするなんて、武藤以来やんか。しかもその武藤も、スペースローンウルフで凱旋帰国した時以来、なわけよ。いやもう、さ、あれって、すげえ滑ってたでしょ武藤の610。で、あれ何年前 ?1985 年、6年ぐらいでしょで、行くと、もう40年前にプロレス界では滑ったことを今あえて後藤千佳、まあ、略して後千佳はやったわけよ。俺その心意気にね、胸打たれて。いやだってさ、本当にこのプロレス界においてよ、後藤っていう名前の人さ、結構いるやんか。後藤博明、後藤辰俊、ターザン後藤、まあ、あと、他に後藤っていたっけ？プロレス界の後藤ね。でも、そんな、プロレス界の諸先輩後藤たちがやらなかった510をやっ ったっていうのはね、俺もほんと今のプロレス界の後藤を背負うのはほんとゴチかなんじゃないかと思ったわけよ。あのタイミングでね、ヒロオキじゃない、ゴチかだよ。もうゴチか目が離せませんでね、もうゴチか何がよってかってかって、この二つ目これなんだけど、あのちょっとね、水着っていうか水着になるのかな、サイズが、コスチュームのサイズがね、合ってないと思うんだよ。あの、胸のあたりの。だからずっとね、胸の辺がパカパカパカパカ、もう中が見えるの。もう見えるのよ。ただ、乳首は見えなかったんだよ。乳首は見えないんだけども、ずーっとなんかパカパカパカパカさ、こう、胸のところが開いて、もう中の辺がこう見えるか、もう、そこに首だけで、俺、もうずーっと、ゴチカがさ、こう、やられてリングに這いつくばったりさ、こう、倒れたりと、もしくは相手が倒れてるのを、こう、髪を掴んで立たせようとした中腰になった瞬間とかも、もうどこ見てるって胸元しか見ずにいて。で、そう思ったら隣でカチャカチャカチャカチャってやっぱ聞こえるわけよ。あれ？もしかして、同じとこ見てるなんてね、思うんだけど、でも、もう、皆さん、ちょっと、ポイント、ゴチか、もう、すげえ、もう、おっぱい見えそう。おっぱい見えそうなんだけど、ちょっと残念なのは、どうやら、今度の、マリーゴールドの、両国大会から新しいコスチュームになるっていうのが、昨日、ポストで見たんで、ちょっとね、今のうちに、ゴチかの水着、ちょっと見てみて、本当に、俺もう、ちょっともう、ずっともう、大ファンになっちゃったもんね、ゴチか。で、1試合目、結局ね、15分フルタイムドローだったのね。で、2試合目があれよ、もう心のメインよ。野崎渚と、こう、ゼイダスティールっていう、このゼイダスティールもね、もうなんか、今度は水着が小さいんじゃないかっていうぐらい、ずーっとおっぱいがずーっとぽよよんぽよよんってなってんの。もう、ずーっとはみ出るわけよ。おっぱいが。ずーっと、もうびっくり、もう、おっぱいにしかもう1試合目と2試合目目がいかない。そうなると俺野崎が見たかったのに。でもね、やっぱ野崎渚はね、プロレスが安定してる。安心して見れた。本当に。で、結局ね、野崎が勝ったんだよね。で、3試合目が高橋七重と千秋っていう人のね、なんかパッション注入マッチっていう、はい、試合で、まあ、高橋七重がね、勝つんだけど、まあ、この年になって高橋七重が見れるっていうのもすごいし、なんかマイクで言ってたけど46歳なんだって。俺、もうキスの世界のみんなとかさ、俺より年上だと思ったけど、いや、高橋七重、俺より年下だった。いや、びっくりしましたね。はい。で、セミファイナルが、ボジラ、マイラグレース対、正月夏美、松井、なんだっけ、松井さん。松井美沙さんです。はい。この試合ぐらいからなると、周りのさ、ファンの人たちが、もう、すごい応援が大きくなってきて、正月夏美に対しては、なっちゃんとかさ、夏美さんとか、すごい。で、松井美沙にはもう、美沙っていう声なんだけど、みっちゃんとか、夏美さんっていうのがね、すごく声、応援で聞こえていて、いやー、俺もポートレート買ったものの、初めて見る二人だったんで、はい、どんな、ね、プロレスをするのか分かんなかったけど、まあ、あまりにもさ、この、ボジラっていう人が一人でかくて、でかすぎるのと、まあ、ほんと強すぎるみたいなんで、スコット・ノートン、初めて見たか、を初めて見た感じだよね。ノートン強すぎるみたいなんで。技術はそんなある方ではないと思うんだけど、パワーだけでみたいな、あんな感じよ。ボジラ。ちょっとこいつも見てほしいと思いますよ。で、メインが、林下宇多美未来対、青野美久桜井舞ということで、結局林下が、ね、勝つんだよ。桜井舞を抑えてね。いや、もうこの試合でね、良かったのが、青野美久っていう人が、まあ、あの子可愛いけど、あの子すげえ良かった。うん、プロレスしっかりしてて良かったです。これ、青野美久がサイン会やってたら、青野美久言ってたかな。はい。プロレスの話しないよね。で、俺、青コーナーの前だったから、タッグとかだとさ、一人、こう、やられたりすると目の前に来たりするんだけど、未来がさ、落ちてきて、蹴られて。 で、いてぇいてぇってずっと言ってたりね。とか未来がつけてる、髪の毛、ウィッグみたいなやつをさ、俺の隣のお兄さんにあげたりしたからさ、俺のこと、なんで俺にくれねえんだろうって思ったけど、キモかったんだろうね。いや、はい。まあまあまあ、そんな感じでよ。結局、1時から始まるとはいえども、さっきのグッズ発売があったんで、1時過ぎから始まった、マリーゴールドの大会が終わったのが2時半。もう、ほんと1時間半ぐらいで全部終わって、で、そっからさっきのサイン会があるっていうんで、もうジュリア、その終わってから出たらさ、もうジュリアの列がもうすげえ長蛇の列で、そりゃね、グッズ全部売り切れてるわなとは思ったわけよ。で、俺はその隣にある松月さんのとこ並んでてね、何番目？結構5人目くらいだったの。5人目。ジュリア長蛇の列だったのに。で、俺、あんな初めてだったんだけど、初めてよ。こういうの並んでさ、こうなんか書いてもらうっていうの。で、一人一人の、にかける時間がみんな長いわけよ。結構話をしながら、名前を書いたりとかしてんだけど、俺そうなると、俺何を話したらいいんだろうって、もうドキドキしちゃって。いや、ほんと、あんだけね、俺質問を皆さんに投げかけたのに、そんなことすら真っ白になっちゃって。ほんとみんなごめんね。あんだけ質問くれたのに。俺ほんと真っ白になって、で、俺の順番になった時に、ドキドキしながら、今日初めて見たんですって言って、で、そしたら、あ、私、地元なんですって、そう、松月が言うわけよ。松月夏美が言うのね。で、どこなんですかって聞いたら、尼崎なんですと。まあ、言うたら尼崎は兵庫県なんだけど、豊中市っての一部が尼崎と隣接しててね。で、ほんと近いわけよ。で、本人がさ、尼崎の園田なんですって。で、園田っていう、まあ、園田競馬場っていう地方競馬場もあるんだけど、本当に豊中市と一番近いとこにあるからね。あ、もうすぐそこじゃないですかって。俺も家その辺で、俺も近いんで、今日チャリで来たんですって言ったら、マジでっていうのでね、若干盛り上がったのが嬉しかったと。いうことで、この女子プロとかね、女子プロレスとか、この、まあ、アイドルも含めて、こう、まあ、サイン会とかさ、撮影会で、握手会で、ハマるっていう気持ちは若干分かった。うん、ちょっとお話できたら嬉しい。うん。ドルフィンさ、いつも言うでしょ、サインに興味ないって。でも、ドルフィンさんへって入れてくれたのよ。俺で、自分の名前入れてもらうか迷ったけど、でもなんかこう、ツイッター、まあ、X で写真載せるならドルフィンさんへの方がいいかなと思って、ドルフィンさんへにしてもらったらさ、なんかそれも嬉しくて、よくわかった。なので、また次回ね、会ったら行きたいなとは思ったけど、でも1万円の席は高いよ。でも、まあ1万円の席だったからこそ得をしたこともあったんだけど、まあ、正直言うと、プロレスだけを見るんであれば、もっと違う団体でいいかなとは思ったし、何？ほんと今度新日本がさ、G1、3回大阪であるからね、その中の1回分見に行った方がいいかなっていうのも思ってはおるんだけど、ただその、お話をするとかだけで行くと、グッズ売り場が外で、全然チケット持ってなくてもう行けそうなんで、ちょっと次回は、チケット買わずにそのサイン会だけ行ってみようかなって、こっそりこれでね、ダラプロで言ってるからこっそりじゃないけど、ちょっとそれでこっそり行ってみようかと思ってます。省エネね、省エネで、ただそこに余りが出るんだったらまたちょっとそこは話は別だけど、まあちょっとそこはね、今回、次回か、まあチャリンコで、まあ言うと往復40分、現地滞在20分だとしても、まあ、1時間ぐらいで行って帰ってこれるでしょ。で、今回も結局さ、これ家着いたら3時20分ぐらいだったの。なので、だって12時半に家出て3時半にも家帰ってんだよ、プロレスでね。いや、こんなんあっていいのかなと思いながら、まあ楽しかったです。いや、 正直ね、ハマったら怖いっていうのはあるの。俺友達でもさ、そのね、ずっと名前出してるけど、あのアイスリボンにねハマってるアーツさんがさ、もうツッカが好きだからで、よく言ってるのも知ってるし、あの、まあ、話も聞いてんだけど、そう、ハマっていくと抜けれなさそうになるから、ここで自制しとかないと怖いっていうのがあるからね、ちょっとこの辺にしときたいと思ってます。どうしよう、34分も喋ってんだけど、じゃあもう簡単によ。だって今日マリーゴールドの話しかしないから、一応さ、プロレスのポッドキャストとしてよ、やるべきことやっとこうかな。今週末、6月9日日曜日に、新日本プロレスが大阪城ホールで試合をしますと。で、前回とか前々回のドルプロで、なんていうの、魅力的なカードじゃないから行こうと思わないと、と俺は断言したんで、まあ、行きはしないですけれど、その魅力的ではないカードイコール、まあ、どっちが勝つんだろうっていうようなワクワクするカードがないと俺は思っていて、だったら全部勝敗を当ててやろうじゃないかと。ということで、これ全部でね、今新日本のホームページに書いてある試合が全部で9試合ありますんで、これ全部当ててみせるから、これ今から言う勝敗を、今日これ今聞いてるのがね、6月9日まで、新日本の大会が終わるまでであれば、それ聞いた後にホームページとかで結果見て、あ、ドルフィンどうだったかと思いながら、聞いてほしいし、もしこれ6月9日以降に聞いてるんであれば、ドルフィンすげえななのか、あいつアホなこと言ってるなっていうふうに思って聞いてもらえたらと思います。じゃあ第1試合目が内藤哲也対カラム・ニューマンっていう方のシングルマッチです。カラム・ニューマンさんを知らないんで、これも内藤が勝つでしょ。どうする、これ決め技まで行くとちょっとハードル上がるから、まあいいよね。はい。で、第1試合目からグロリアとか出すとしんどいから、まあそんなことなしで勝つでしょう。で、第2試合目、6人タッグマッチ、ザック・セイバージュニア、ロビー・イーグルス、藤田康生対クラーク・コナーズ、ドリラ・モロニー、 LJ ・クルアニーの6人タッグです。もうこれはもうね、まあ、新日本の、ビッグマッチにありがちなメインとかが 3,40 分やるであればよ、この辺は急いでやんなきゃいけないんで、まあ、ザック・セイバージュニアが、クリアニーに、まあ、勝つと、勝つね、はい、サブミッションでギブアップ勝ちです。で、第3試合目が KOPW2024 争奪戦と、上村優也対グレート王冠、これなんかあらゆる打撃は禁止、締め関節投げ技のみですと、ロープエスケープ2回目まで、3回するとロープエスケープで反則負けと。まあこれも上村が勝つでしょう、この今のね状況を変えて上村勝ちです。で、第4試合がネバー無差別級6人タッグ、ちょっと待ってね、チャンピオン棚橋矢野ボルチンオレッグ対挑戦者辻高橋宏夢武士、はい、これはね、そしたら辻が矢野からフォール勝ち、はい、で王座移動です。第5試合が NJPW ワールド認定 TB 選手権試合、ジェフコブ対石井智弘、これもジェフコブ防衛勝ちです、防衛、はい。でこれがまあ全く魅力を感じない IWGP タッグ&ストロング無差別級タッグ選手権試合、フォーウェイトルネードイルミネーションマッチ、ストロングのチャンピオンファンタズモヒクレオ組対 IWGP タッグチャンピオンチェーズオーエンズケンタ組対吉橋後藤組対シェイン・ヘイスとマルキー・ニコルス組と、4チームが同時にノータッチルールで試合を行い、 パートナーが敗れたチームが退場、最後まで残ったチームが勝者となるということで、これはじゃあ負けじゃなくて誰が最後まで残るかっていうところでいくと、これはもうあれだね、エルファンタズモヒクレオ、はい、ここが、最後まで残ります。だから IW ストロングを防衛して、IWGP の、まあ、タッグチャンピオンになると。で、第7試合ネバー無差別級、選手権試合、これちょっと待って、これ誰対誰だ、チャンピオン高木慎吾対、チャレンジャーヘナーレと、これも高木慎吾だな、これも王座移動ありません。で、第8試合目がダブルメインイベントの1試合目、 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、ランバージャックデスマッチ、チャンピオンジョン・モクスリー対、イービルで、モクスリーのセコンドには海の天山永田真壁で、イービルのセコンドには成田裕次郎翔金丸ディック統合、はい、これはもうモクスリー勝つでしょう、はい、ハッピーエンドなのか。でもどっちもさ、ベビーフェイスじゃないから、なんかあれだよね、感情移入しにくいな。でメインダブルメインイベント2つ目、スーパージュニアの決勝、エルデスペラード対石森太一ということで、これもここ最近の流れからするとね、新日はデスペラードを押すから、押してるから、まあ、デスペラードでしょうということで、勝つのは内藤、一試合目から行くと内藤で、ザックセイバージュニア組のセイバーが通る上村で、辻がヤノーホール、ジェフコブで、ヒクレオエルファンタズモ組、高木慎吾ジョンモクスリーエルデスペラード、はい。だから王座移動はネバー無差別級6人タッグのみです。もうほらこれ、こんだけ分かりやすい大会を見に行こうとはやっぱ思わないでしょね。もう新日本プロレスも考えてよ。なんかね、こう、ハウスオブトーチャーの乱入を禁止するみたいなのかさ、言ってたやん、会見で。これでも俺、あれってさ、北谷さんと田中氏がさ、会見したでしょ。俺ね、なんか結局この、何、さっきのジョン・モクスリー対、イービルの試合で、セコンドっていうか、ランバージャックのセコンドにいるハウス・オブ・トーチャーがね、これ入ってこようとするわけよ、きっと。で、それを、こう、新日たちもこう抑えながら、棚橋がね、こう、棚橋も入ってきて、抑えようとする中で、その棚橋を、北谷が、俺襲うんじゃないかと思う。北谷がここ、競技で棚橋を、バーンと攻撃してヒールターンするみたいなのになるじゃねえかと思ってんだけど、はい、ねね、プロレスって楽しいよね。行かなくてもさ、こんだけどんな展開になるかで話をしてるし、これを聞いてくれてる人たちもさ、俺のこんなって言ったらだけど、予想をさ聞いて楽しんでくれてんのかなだけど、楽しんでくれてたら嬉しいなと思いますが、まあこれがね、予想が、もしさ、もし俺さっきの、試合、大阪城ホール大会の結果がね、1試合でも外れてたらどうする。1週間お泣きにしようか。うん、1週間お泣きにするよそんぐらいできるやろって思うかもしれないけど、そんなできねえよ俺無理だからね。俺毎日でもしたいぐらいだから、そんな俺が我慢しようとしてんだから、それは罰ゲームでしょ。まあちょっと罰ゲームなんないかもしれないけどね、当たるから。まあちょっとこれをね、また次回のドールプロで、おさらいもしていきたいとは思いますが、まだ今日はね、ちょっとおならプッてしちゃった話から、マリーゴールドの話、そして新日の大阪城ホール大会の予想で、ちょっとお下品だったり、ちょっと口悪かったかもしれないですけれど、まあそういうことよそういうこと。まあプロレスをね、のことを考えたりするのは楽しいということで、また次回 聞いてもらえたら嬉しいです。終わろうかな。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。